FM 広報藤沢、今日お話を伺いますのは市民相談情報課消費生活センターの大岡さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日はですね、こんなトラブルにご用心というテーマでお話を伺っていきますが、まず藤沢市消費生活センターってどういった役割があるのか、そこからご紹介いただけますでしょうか。
はい、ちょっと固いお話になってしまうんですが、そもそもあまり消費生活という単語にあまりこう聞き慣れない単語だと思われますので、そこのご説明をいたします。消費生活という言葉はもともと経済学用語の一つです。意味は、人間が生活する中で商品を購入してそれを消費するという部分のことを言います。消費生活センターでは、日常的な買い物やサービスを受ける中でトラブルにあったり不安があった時に、専門の消費生活相談員が相談をお受けし、助言や事業者との間に入って話し合いを取り持ったりいたします。またさらに必要があった場合には、弁護士さんによる法律相談や警察などの関係機関のご紹介も行っております。
改めて、そうですよね、消費生活ってなんだといったところからお話を伺ったので、皆さんにとても分かりやすかったと思います。そして私たち生活する上で、いろんな買い物、いろんな人と接することがありますが、確かにトラブルがあった時にどうしたらいいのか分からないなといったところになります。とても、不安になったりするんですけれども、そこで最近ではどんな相談が多いのかもご紹介いただけますでしょうか。
はい、毎年3000件程度の新規のご相談が寄せられております。割と多い件数だと思われます。で、販売形態としましては、通信販売によるトラブルっていうのが最も多いトラブルになっております。これはいわゆるインターネット通販などにあたります。で、最近非常に多いのが還付金詐欺でのご相談になりますが、あとはやはりそのいろいろ多様化している中で突出して多い相談っていうことではなく、たくさん本当に様々な相談内容がございますが、最近の傾向として多めであえて挙げさせていただくならば、SN 上でのトラブルというのが非常に多いです。例えば、定期購入ではないと思って購入したら定期コースだったっていうパターンで、これは相談員の方でホームページを確認したら確かに定期購入だったんですが、助言によってご自身で解約ができたというケースもございます。 SNS で知り合った方から投資を勧められたんですけれども、逆に高額を支払わされてしまい全く儲けが出なかった、これはもう詐欺の可能性がございましたので、場合によっては警察にご相談するようにご助言いたしました。また副業サイトで儲かるとのお話だったのが、次々と他の手続きの費用を払わされる、騙されてしまったというケースもございます。またスマートフォンで検索をしているときに突然アダルトサイトにつながってしまい、登録完了という表示が出てしまい、42万円の請求が来てしまった、これはもう完全にワンクリック請求、不当な請求の手口の一つですので、こういった場合はご相談も必要になるかと思われますが、大抵は無視していただいて良いケースとなります。またこれも日常生活の中でトイレが詰まってもう焦ってしまって緊急工事の依頼をしました。事前にインターネットで金額を当然調べていらっしゃったんですが、実際来てもらったらそこの請求額が高くて驚いてしまったっていうこともあります。で、これにつきましては不意打ち制って言いまして、そういったものが認められるとクーリングオフっていうことが可能になりますので、諦めずにご相談いただければ解決する可能性がありますといったような内容としましては、様々な内容が発生している状態です。
岡さん、とても勉強になりました。こういったものって自分がいけなかったんだって思いがちですけれども、こうやって相談窓口があってどうしたらいいですかっていう駆け込み寺じゃないですけれども、あるということをまず皆さん消費生活センター頼っていただけるんだよということ、そして様々な詐欺がありますので気をつけていただきたいと思います。さあ、その詐欺といえば、昨年も本当に話題になっておりましたけれども、偽サイト、これどういった手口なのか教えていただけますか。
はい、これは残念なことに消費者の方の錯誤によることが多いパターンが見受けられます。大抵は広告サイトで偽サイトに誘導されることが多いというパターンになっております。例えば公式サイトだと思ったけれども偽サイトだった、これは商品の申し込みを実際に行った際にメールの途中で相手方との対応が何かおかしいなっていうことで気がついて改めて確認をしてみたら偽サイトだったっていうことがあります。これはキャンセルができる可能性もございます。もう一つ、インターネットで注文して代金を支払ったんだけれども商品が届かない、それで業者に連絡をしてみたら連絡がつかなかったということがあって改めて確認をしたら偽サイトだった、こういうケースについてはもう警察にご相談をいただいたというケースもあります。これ最近また増えている有名な百貨店が閉店セールでブランド品が格安、注文したけれど商品が届かない、改めてその百貨店のホームページで確認をしたら今も偽サイトが出ているので注意してくださいという、そういう掲示がそもそも書いてあったといったようなパターンがございます。で、防ぐのは難しいかもしれませんけれども、とにかく広告のページだとちょっと偽のページに誘導されるパターンが多いので、再度直接ご自分で公式のホームページでご確認していただくことによって偽サイトのご注意などの記載を見つけることもできますので、一旦やはり安くていいなって飛びつく前に冷静になれるといいかなっていうふうには、それによって防ぐこともあるのでぜひ一旦冷静になっていただきたいと思います。
もう本当大切な呼びかけがありましたけれども、なんかやっぱりパニックになっちゃったり、あ、なんだ安いって飛びついてしまったり、そうではなくて公式のホームページを確認するということが大切ということで、これ難しい話ではないですからね、自分でやっぱり防いでいかなければいけないといったところにもなりますよね。さあ、そして今その偽サイトについてご紹介していただいたんですが、特殊詐欺という言葉も本当によく耳にします。大岡さん、この特殊詐欺ってどういったものなのかご紹介いただけますでしょうか。
はい、まず特殊詐欺っていう言葉も今はメディアでたくさん聞かれますので、一旦ここでじゃあ特殊詐欺って何なのっていうところからお話ししたいと思います。パターンとして多いのが固定電話などをかけまして対面はしないんですね。対面することなく何らかこう信頼をさせる、例えば国税局を名乗りますとか市役所を名乗ったような形で信頼をさせて指定した振込先にお金を振り込みをさせて現金を騙し取る、そういうようなパターンの犯罪のことを特殊詐欺という言葉で言っています。で、最近実際の例として多いのが市役所の保健課ですとか健康課といった名称を語った医療費と言っている還付金詐欺が非常に藤沢市内でも多発をしています。で、これもやはり固定電話を使ってご自宅にお電話をして市役所保健課長谷川ですと具体的にお名前まで言われていて、医療費の還付金があるので書類を送付しましたが返送がありません、再度送付したいので携帯電話番号と銀行口座番号を教えてくださいなど言ってきます。よく考えるとなんか言ってる意味がよくわからないというか、なぜ再送付するときに電話番号が必要なのかなっていうふうに冷静になるとわかるんですけれども、なかなかやはり電話で冷静になれない方も多くいらっしゃいます。こういった電話をそもそも市役所からかけるってことはほぼないと思っていただいて大丈夫です。不審な場合はこちらから市役所に確認をしますと言って一旦電話を切っていただくのがいいと思います。会話を継続させると巧みに個人情報を聞き出そうとしますので、自分は絶対漏らさないっていうふうに自信のある方でも相手は本当にプロですので、とにかく会話を継続させてしまうことによって個人情報を聞き出すという力を持っていますので、話をしないで電話を切るということをまずは心がけていただきたいと思います。最近本当にメディアに賑わせている大きな犯罪の報道がありますけれど、これの入り口っていうのがやはり特殊詐欺から発生しておりますので、ことさらに用心深く対応する必要があります。このようなケースの場合はとにかく対応しないということが大切になりますので、 現在市内で頻繁に起こっているということをご認識していただいた上で、ご自分の家族や知人などにぜひ声かけをしていただきたいと思いますのでお願いいたします。何か不安があれば、とにかく市役所ですとかこちらの消費生活センターへご相談いただきたいと思います。
本当に今のお話を参考にしていただきたいと思うんですが、それでは藤沢市消費生活センターの相談方法また相談受付時間についてご紹介お願いいたします。
はい、藤沢市の消費生活センターでは市役所の開庁日、月曜日から金曜日の朝9時から正午、午後1時から4時まで来庁または電話でお受けしています。対象となる方は市内在住在勤在学の方です。専門の相談員が問題解決に向けたお手伝いをいたします。電話番号は0466-50-3573です。またこの電話番号以外でも消費者ホットライン188をご利用いただくこともできます。この番号にお電話をいただくと最寄りの消費生活相談窓口が案内されます。局番なしの188です。ご利用ください。
ぜひ皆さんこの電話覚えておいていただければと思います。さあおしまいにですね、この今お話を伺った内容もちょっと得られるようなそんなイベントがあるようなんですけれども、おしまいにそのイベント事業についてご紹介いただけますでしょうか。
はい、毎年1回やっておりますみんなの消費生活展というものの開催がございます。で今回はイベントごとと展示ごとと2種類行う予定でおりまして、3月の12日の日曜日の午前10時から午後2時までは持続可能な誰一人取り残さない社会 SDGs をテーマとして、市役所本庁舎5階の会議室で書道家新井梨沙子さんによる書道パフォーマンスや、環境活動家の竹本正弘さん、亀井さとみさんによる講演会がございます。こちらは当日直接会場にお越しください。また合わせて本庁舎1階ラウンジで3月10日金曜日から20日月曜日の正午までを消費生活団体の方からの展示物の展示会が開催されますので、そちらもぜひお立ち寄りください。
みんなの消費生活展開催ということで、今回第54回目を迎えます。3月12日、ぜひ皆さん足を運びいただければと思います。さあ今日はですね、いろんな具体例も含めてお話を伺いました。皆さんにとっても本当にね、参考になるようなお話聞くことができました。市民相談情報課消費生活センター大岡さんに、こんなトラブルにご用心ということでご紹介していただきました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。